ではゲスト講演の方を行いたいと思います。孫崎ゆける先生お願いいたします。国際情報局長で、この夏草原社から出版された戦後史の正体がベストセラーとなっております。その本からいろいろインスパイアされた方も多いかと思います。孫崎先生よろしくお願いいたします。
今日本は、日本は今大変な曲がり角に来ていると思います。原発の問題がある、 TPP がある、増税がある、日本の安全保障の問題がある、中国の台頭がある。私たちは新しい道を探す必要がある時期に来ております。しかし極めて残念なことは、この重要な時期に日本の指導層は完全に崩壊しております。国益を考える能力が失われております。これが明らかになったのは原発だったと思います。私たちは原発の分前、日本の大手新聞テレビが報道すれば、まあそれは正しいだろうなと思ってきました。そして日本の国家公務員が話せば、いや彼らは難しい公務員試験を通ってきた頭のいい連中だから、まあおかしいことは言わないだろう、政治家も多くの人々の期待を背負ってきたわけだから、やはり国民のことを考えて判断してるんだろう。そして学者はそれぞれの道で一生懸命に勉強してるんだから、彼らが言ったら正しかっただろうと、大体そう思ってきました。しかし原発でこのメディアと学者と公務員と政治家と、これがみんな嘘をついてる、違った方向に我々を連れて行こうとしている。これに私たちは気づいたんだと思います。そして非常に残念なことは、原発というものが起こった後、私たちは改めてこれまでの状況で良かったかということをみんなが反省する時期に来たはずなんです。で、その出発点は原発でした。しかしその原発の時に東京電力がどういうことをしたのか、2011年電力の供給量のカットを行おうとした。そしてその時に3月の共同通信の報道によれば、東電の重役クラスが電力需要を必要だということを使用者に教育させるために、夏の供給量は厳しいということを出そう、一番目の判断を出してきました。同じように日本全国で原発が止まり、これで我々は生きていけるのではないかと思ったときに、関西電力がまた同じように供給量が少ないという実際と異なる道を示して原発の再稼働に移りました。いずれにしても私たちの前には原発であり TPP であり 増税であり、日米安保条約であり、中国の台頭であり、さまざまな問題を真剣に考える時期に来ていたはずです。そして振り返ってみますと、私たちは民主党が政権を取ったときに、新しい時代が来るんだ、新しい日本が作られるんだということで、期待に胸を膨らまして民主党の動向を見ていました。しかし残念ながら、小沢さんと鳩山さん、二人のリーダーがいろんな形で追い落とされていきました。そしてこの小沢さんの問題、鳩山さんの問題、これを見ると決して二人の個別の問題ではないんです。実は長い日本の歴史を見てみますと、独立を目指した者、自主を目指した者、この人たちは徹底的に排除される、そのシステムができていたんだと思います。鳩山さんが普天間の問題で辺野古移設というものを言ったときに、日本のマスコミ、政治家、官界、一斉に日米関係を崩すなということを言いました。しかし考えてみると、沖縄県民の7割8割の人がもうやめてくれということを基軸にして、その政策でアメリカに渡るということが、そんなに日米関係を崩すことなのか。実は私どもが長い歴史を振り返ってみると、鳩山さん以上の提言をしている政治家が実は何人もいるんです。鳩山さんが辺野古への移転というものを断った、たったそれだけで日米関係を壊すということを言われたんですけれども、昭和22年芦田仁外務大臣はアメリカ軍に対して有事駐留ということを提言しているんです。有事駐留というのは、ある意味で小沢さんの考え方にかなり近くなってくるわけですけれども、普段はいなくていいんだ、何かがあったときに来てもらえればいいんだということで、アメリカに対して有事駐留を出します。どうなったのか。この時に昭和電工事件というのが起こります。そして基本的にはこの昭和電工事件で、芦田仁はもちろんかなり潔白な人ですから、何のお金の問題もなかった。その時にまた検察は別件でもって芦田さんを取り締まって、基本的に芦田内閣を潰したわけです。その時に言ったセリフが、政治家を辞めなさい、政治家を辞めたら部外にしてあげる、こんなセリフをね、日本の検察が自分の国の首相に言うんですよ。これは一体何なのか考えてみると、日本の検察というのがどういう形でスタートしたのか。それは占領時代、隠匿物資の摘発ということで、占領軍の後押しで作られた機関なんですね。だから何よりも増して、ある意味で隠匿物資摘発で始まった検察の主人は日本政府ではなかった米国の GHQ だったわけです。この歴史的な DNA、 日本の首相、日本の政治家よりも米国の意思を重要視する、この DNA が 検察の中に今日まで残っているんだろうと思います。そして芦田仁に次いで自首を述べたのは重光守です。重光守と言いますと、実は日米安保の問題だけじゃなくて終戦のスタートから自首を唱えたんです。ここにおいでになる方で、まあ、私の本を読まれた方以外の方で私の本を読まれた方以外の方で敗戦の降伏文書を読まれた方、手を挙げてください。基本的に降伏、日本の出発点は降伏文書に署名した頃からなんですね。で、多分ここにおいでになる方は歴史に大変に詳しく関心のある人だろうと思います。政治に関心のある人だろうと思います。その人々が降伏文書を見てないんです。なぜ見てないか、見てもらっちゃ困るんです本当に非常に簡単なことなんです。日本はポツダム宣言実施のため連合国最高司令官に要求された全ての命令を出し行動を取ることを約束する。これが日本政府なんです。そして実はこの降伏文書を行ったその日のうちに米国は3つの要求を出してきました。一つは公用語を英語にする。だから皆さんはもしこの条件が整っていれば大変に英語のうまい日本人になってたはずです次は米軍に対する違反は軍事裁判で処分する。3番目は通貨を米軍の軍票とする。これを突きつけてきました。降伏文書、連合国司令官に要求された全ての命令を出し行動を取ることを約束すると書いたのは重光守です。サインしたのは重光守。しかしこのこういうこと、こういうこと、米軍の軍票と、これは受け入れられないということで彼は折衝に出かけます。折衝のもしならざれば死するとも我帰らずと誓っていねる。そして重光守はこれをマッカーサーに飲ませました。日本の敗戦、それはある意味で重光守という非常に素晴らしいスタートから始まっていますが、この重光守さんは2週間後ぐらいにクビになっております。日本のある意味で英雄とも扱われる人間が2週間後にクビになっている。代わりに出てきたのは吉田茂。俺は負けなんだから、まな板の恋のように言われるままにする。これが吉田茂です。皆さんの持っておいでになる吉田茂は全然違います。そして同じように占領時代戦った人が何人かいます。日本の政治、多くの人は多分この中には私よりも年配の上の人がいますから、 戦争の時にひもじい思いをされた方がおいでになると思います。敗戦の時に食糧事件が非常に厳しい、その中で米国が食糧援助をしてきた、だから日本は死者を出さずに生き延びた、こういう歴史を学んでこられた方が多くおいでになると思います。しかし実態をよく見れば、敗戦の昭和21年22年その時の予算 30% が米軍の経費負担だったんです。日本の中で餓死寸前の時に米軍の負担に 30% の国庫の予算を出してたんです。そしてその時にそれは何なのと言って米軍と折衝したのが石橋湛山です。この石橋湛山が折衝する、しかしそのうちどうも米国に立てつく石橋湛山は首を切られるということで、大変なことになるということで石橋湛山の側近が約30名集まりました。その中心になるのが石田爆英です。石田爆英のお孫さんが三宅一子さんです。そして石橋湛山が切られた、その時にもう一度石田爆英はみんなを集めた。何人来たか、3人なんですよ。その時に石橋湛山が言ったセリフ、俺は切られるかもしれない、次の大蔵大臣も切られるかもしれない、その次も切られるかもしれない、しかし2年3年と頑張ればそのうち進駐軍も明らかだろう。これが石橋湛山。しかし全く逆の方向に日本は走る。鳩山さんの後の菅首相、野田首相、また同じですよ。日本の政治家の中で有事中流ということを頑張ったのが芦田仁、そして重光守は6年で陸上部隊を変えると言った、その次の6年で海空も変えると言った、これを米国に出してるんですよ。だから鳩山さんがめちゃくちゃな交渉をしたようなイメージを作るとは全く違うんです。そして同じように岸信介が日米安保条約を改定する動きになりました。実は多くの人のイメージと岸信介とは違います。だけどここで考えなきゃいけないのは、安保条約の出発点は何だったか。それは誰ですか、我々が望むだけの軍隊を望む場所に望む機関だけ置く、そしてこのダレスが1952年フォーリンアフェアーズに日米安保条約で日本を守る義務は負ってない、この状況が基本的には今日も続いているんです。我々が望むだけの軍隊を望む場所に望む機関だけ置くのは行政法で地位協定の中に入っております。そして考えてみると、自主的な動きをする政治家、実はこれを排除するのは日本人なんですね。 アメリカが直接手を下すんならば、これは、それはあり得るかもしれない。自分の国益で手を下す、あるかもしれない。しかし米国に言われて、日本の政治家や日本のマスコミの人や日本の官僚を切るのは日本人自身なんですよ。官僚、メディア、警察、政治家、こういうのが一体となって自主を促進する日本人を排除していく。先ほど我々の前に多くの問題があるということを申し上げました。例えばオスプレイ、オスプレイの配備で野田政権は日本の航空法の適用をしないと言った。低空飛行については日本の航空法の適用をしない。航空法は低く飛んだら危ないから、一般の人々の生命が危ないから低い飛ぶことを禁じているわけですよね。なんで日本を守るという建前の米軍がその法律と違う行動を取るのか。TPP を考えましょう。 TPP で第三の開国と菅さんが言いました。実は非常に面白いのは、見えないんですけども、ここに私の戦後史の正体で私が気づかなかったことがあるんですけども、ミズリー号の甲板に掲げられた旗は星条旗は、ペリーが日本に来た時の星条旗です。そしてそのペリーが日本に来る前、創刊直後のニューヨークタイムズは何と書いてたのか。日本には鎖国の中に宝物を隠す権利はない。 TPP も同じなんです。豊かな日本で日本人が守っておく宝物を日本人だけで取っておく必要はない。我々に食わせろ。そして TPP のいくつかの問題点の一つ、それは ISD 条項。産業、アメリカの企業が自分たちの期待する利益を日本で上げられなかったら、日本の法律でもって上げられなかったら訴えられるという条項なんです。国会議員がいます。日本の国会議員がいろんなことを言っていろんな知恵を絞って、まあそれでも法律は出した。その法律よりも優先する裁判があるっていうのはこれ一体何ですか。もう日本の主権勝って、第二次の開国の時に我々は不平等条約、関税重視権がなり、違い法権、これで苦しんだ。その後だと外交の中心がそれの排除にあった。 TPP の条件は第一の開国よりももっと広いんですよ。私たちの目の前にはものすごい多くの課題があります。その課題を跳ねのける力が今必要になっています。この力の一つ、私は新たな現象が出てきたのは浜岡原発だと思っています。原発を推進しようと野田首相が思っている、電力業界もやろうとしている、そして経産省もやろうとしている、今までの権力機関のほとんどの機関が動かそうとしている、ついでに読売新聞も 一般の民衆は浜岡の人たち、静岡県の人たちはこれを止めてる。日本には新しい政治の力が生まれているように思います。どうもありがとうございました。